もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はどんなご相談ですか？
主人が亡くなりましてね。
はい。
息子に生前贈与したんです。
はい。
お正月とお盆切り来ないもんですから、
はい。
その時に、100万ずつ5年間にわたって渡したんですね。
はい。
そしたらば、そのお嫁さんと一緒に来るもんですから、
はい、
2人に渡したんです、
はい、
結婚してまして、
はい、
そしたらば、そのお金を全部お嫁さんとお嫁さんの親が取っちゃって、息子には一銭も戻らないんです。
あ、はい。まずあなたおいくつですか？
74歳です。
はい。で、ご主人は何歳でお亡くなりになったんですか？
81歳です。
はい。それで生前贈与で、お正月とお盆に100万ずつ渡されたんですね。
1年に1回です。
1年に1回。
そうです。
あ、1年に1回。はいはい
はい。はい、5年にわたって渡したんです。
ということは、ご主人が生きてる間も、
生きてる間に渡したんです。
間に渡されたんですね。
2人が来た時に。
息子さんいくつですか？
はい、もう49歳です。
はい。その、息子さんとお嫁さんはまだ結婚なさってるんですよね。
なんですけど、もう、はい、お互いに離婚するっていう気持ちはなってると思います。
いつぐらいからそうなったんですか？
主人が亡くなった時ぐらいからです。
じゃあ去年ぐらいから離婚することになったわけですか？
はい、はい、
はい、はい、はい。それはもう決まったんですか？
ほとんど決まってると思うんですけど、まだいろいろ証書で取り交わしたとかそういうことはしてないと思います。
誰から聞いたんですか、離婚するって？
息子です。
で、それなんでそのお嫁さんとお嫁さんの実家がお金持ってっちゃったってことが分かったんですか？
お嫁さんの実家の方は、うん、不動産を持ってて、
はい、
嫁のおばあさんが亡くなった時に、
うん、
相続税として払ったような、それはよく分からないんですけど、向こうのことでね、そうじゃないかと私は思うんですけど、それはっきりしたことは分かんないんですけど、ただ返してもらってないっていうことが事実なんです。
返してもらってないっていうのは、その息子さんの方にその500万が返ってきてないってことなんですか？
そうです、そうです。
それは誰が言ってるんですか？息子さんが言ってるんですか？
息子が。
はあ、じゃあ返してくれっていうのは息子さんですよね。
ええ、返してくれって言っても一切返さないんです。
貸したわけですか、それともあげちゃったんですか？
あげたっていうか、結局結婚してる時だから、
うん、
困った時に使ってほしいっていうことで、二人の間に渡したんです。向こうは、お正月だからお年玉にくれたんじゃないかっていうふうに取ってるんです。お年玉だから返さないっていうふうなことを、嫁の方の親に言われました。お年玉であげたわけじゃないんです。しかもお正月にあげただけのお金じゃないんです。お盆にも、来た時にあげたんで。
はい。っていうことは、
ね、
生前贈与の500万が奥さんの方の、要するに実家の方に行っちゃってて返してくれないっていうことを息子さんが言ってらっしゃって、ね、
そうです。
で、それを返してもらうためにはどうしたらいいのかっていうことのご相談っていうことでしょうか？
そういうことです。そういうことです。
ほー、わかりました。
はい。それで二人も離婚寸前のところに来てますし、
はい、
どうしたらいいかっていうか、母親として困ってます。
あなたは息子を思う気持ちとして困ってらっしゃるんですね。
そうです。
はい、
しかも主人が亡くなりまして、
はい、
その生前贈与としたお金なんで、
うん、
あるお金をあげたわけじゃないんです。
あ、もうもちろんそうですね。
ね。
うん、はい、わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、はい、
先生よろしくお願いします。
はい、
もしもし。
はい、お世話になります。
はい、こんにちは。
はい、
その500万円はね、生前贈与としてご長男に渡したと。
そうです。
はい、まあ、生前贈与ってどういう意味か分かってますよね。
生きてる間に子供に分けることしか分からないです。
はい、まあ、生きてる間にね、贈与をする、つまりあげるってことなんですけど、
ええ、
だから本来亡くなった時に相続として分けるんじゃなくて、
ええ、
まだ生きてる間に、
ええ、
まあ、相続財産になるだろうものの、中からあげておくっていうことですよね。
ええ、
まあ、あげたわけですから、これはもうご長男のものですよね。それは大丈夫ですよね。
と思うんですけど、嫁が取っちゃったんですね、結局、嫁と嫁の親が。
うん、まずそれは分かりましたけど、その前の段階としてね、あのご長男にあげたということはご理解いただいてますよね。
はいはい。
だからもうあなたが返してくれというわけにはいかないってことは分かってますね。
はいはい。
それは大丈夫ですよね。
はい、息子に戻してほしいということです。
うん、なるほどね。それで、はい、あのまあ生前贈与って言葉をお使いですけど、贈与があったことを税金なんかで申告して贈与税を払ったなんてこともないですね。
ないです。というのは110万までは無税だっていうことで、100万ずつだったから、
それで100万ずつだったんですね。
それで引っかからないと思ってやったんです。
なるほどね。
は
い。で、今あなたのご心配は、せっかくそのお父さんの生前贈与として息子さんに渡した500万なのに、息子さんがしっかりそれを持っていなくて、息子さんにあのお金があるでしょって言ったら、いや、嫁が取っちゃってもうわからないよと、こういうようなことを言われたっていうことですね。
そうです。嫁と嫁の親に、母親に、
うん、あの嫁と嫁の母親っていうことですけど、息子さんはお嫁さんの実家に暮らしてらっしゃるんですか？
そうです。
あ、そうなんだ、一緒にその娘さん、お嫁さんの親と同居してるんですね。
同居ではないんですけど、1階と2階で中階段でつながってるとは言ってました。私行ったことないんですけど。
あ、二世帯住宅型の一つのお家に住んでるんですね。
はいはいはい、
わ、はい、かりました。
はい、
あのまあね、例えばその息子さんのお給料をね、もらってきて、あるいはまあ今もらってきてって、今時は銀行振込でしょうけど、こういうもののお金の管理、これ全部お嫁さんがしてるんですかね？
もちろんです、全部。それで息子は非常にね、嫁があの息子にお金渡さないんで、本当にあの貧しい暮らしをしているようです。
あ、なるほど ね、
ね。
それで息子さん名義の銀行預金なんかもお嫁さんが管理してるってことですね。
そうです、そうです。
で、その銀行預金の中に、生前贈与されたお金も一緒に入れちゃったんじゃないかなっていう、そういう状況ってことですかね。
いえ、入れてないと思うんですよね。お嫁さんの親が取っちゃったんだか入れてあるんだか、あの私見当つかないんですね。息子もわからないようです。
うん、まあそれはそうかもしれないですけどね、そのどの口座に入れたかって、そのもらってっていきなりね、その足で階段を上がってたか降りてたか、あのお母さんほらほらもらってきたわよって言って渡すってことはちょっと考えられないので、まあ最初はね、その息子さんの名義の口座か、まあそれはあの家計の管理上お嫁さんの名義になってるか分かりませんけど、そのどっちかに入れて、一応2人夫婦でもらったというようなつもりでいたんじゃないんでしょうか。
それならそれであの意味がわかるんですけど、話し合えるような状態じゃないし、一切喋らないらしいんですね。ただ返してくれてないっていうだけで。
返してくれてないって、まあそうでしょうけど、まあ結婚生活の中でね、本当に離婚になればこれはまあ、あの財産分与とかなんとかってね、清算していくんでしょうけど、まだそんな話がきちっとできてないんじゃないですか
と思います。
そうするともう真っ先にあの500万あの500万って言われてもね、その今お金をあの夫婦の財産をどういうふうに分けようかとか、まあそういう話をしているところで、あの500万だけ先に俺に渡せなんて言われてもね、はいはいっていう話にはなかなかなりづらいんじゃないでしょうかね。
わかりました。
わかりましたってね、あの、これちゃんと離婚するのであれば当然ね、その関係の清算しなきゃいけないわけですから、その時にその財産分与をどうするのかとかね、2人で話をしなきゃいけないわけですよ。でもちろんあなたが生前贈与で差し上げた500万はね、あの夫婦で作った財産ではないので、これはあの息子さんのものですからね、分ける時にその500万円分は息子さんの分として計算して、言っていいんですけど、まあ、ただあなたもどのぐらい息子さんの生活とか家計についてあのご理解があるのか分かりませんけど、例えばそのなんかのローン、例えば車だとかね、そういうようなローンがあるのかないのかとか、それからお子さんはいるんですか？
子供はいないし、ええ、車はあのうちで買ってあげたんです。
ああ、そうなんですね。
車のローンなんかはありません。
はあ、ははあ。
うん。
そうすると全くその500万がそのままあの残ってても不思議じゃないってことですかね。
そういうことです。
あ、まあ、あの例えばそれは娘あのお嫁さんが差配してるわけですからその親のところに行ったっていう話ですけどね、
ええ、
それはまあ、あの一緒の家なので今相続税の支払いで、あの現金が不足だから貸してくれとか融通してくれっていう話し合いっていうのはあり得るとは思いますけど、
そういうのも一切話がないんですよね、
うん、
それを言ってくれれば言ってくれてこちらにも考えがあるんですけど息子にもね、
うんうん、あのまあその息子さんとあなたとのね、話っていうのがどのぐらいスムーズにね、
ええ、
あ例えば今日言われたよって言ったらもう今日のうちにあなたに電話してるとかね、
ええ、
それからもう一応言われるとあなたに一伝え二言われるとあなたに二伝えっていうふうにもうしょっちゅう息子とは連絡取ってますよっていうのはね、
ええ、
なかなか考えられないんですけど、
ええ、
むしろあなたの方がどうなってるのどうなってるのってもうやいのやいのと聞いたら重い口を開いて知らないとかってねそういうことなんじゃないのかなとも思ったりするんですけど、
ええ、いやあの
どっちですか？
私仕事持ってましてね、それほどあの息子には連絡取ってないんですけど、
うん、
息子が言ってくるのを待ってます。
うん、
息子も仕事持ってるもんです。
そうだとするとね、あちらの家庭の状況ってそんなにはね、あなたに伝わってないんじゃないかと思いますけど。だからあのさっきもそのあの相続税の払いに当てたと私は思ってるなんてお話ですけど、それは割とね向こう側のご家族について情報が乏しいのに、その乏しいわずかに知った情報にパッと飛びついてね、そういえば相続税払うって大変だって言ってたけどそれに使ったんじゃないかなんていきなり結論に飛びついてません？
そういうところもあると思います。
うん、そうするとね何よりもこの問題は事実関係をはっきりさせて、ね、その500万それは私俺にくれない俺にくれないって息子は言ってるかもしれないですけど、それは当然でねあの仲が良くったって何にそんな500万もあなたが持ってくのってそれは言うでしょうし、それから離婚するっていうのであれば一層ねどういうふうに清算しなきゃいけないのかって残ってるものを全部その洗い出して分けていくなんていう作業がもしこれからするんであればね、この段階で先に500万を渡すってちょっと考えられないですよ。だからちょっとあなたの方のご心配も早急すぎますよね。
わかりました。
はい、あのまあ、本当に離婚されるのであればその辺を含めてね、きちんと話がつくでしょうし、その話をつけるべき時に本当にうやむやになっているお金が500万円以上あったりするんだったらね、それは問いただしたり調べたりしなきゃいけないとは思いますけど、
はいはい、
まだそんな話でもないんじゃないですか。
はい、よくわかりました、
はい、よろしいですか。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ちょっと待っててくださいね。
はいはい、
もしもし。
はい、わかりました。あ、大丈夫です、はい、
ですね、お母さんのご心配はとてもよくわかりますけれども、あの息子さんとちゃんと話をして息子さんがどうしたいかっていうことが一番大事なことだと思いますので、
はいはい、
あのお母さんがあのこうなしゃしゃり出てきてもあんまりいい結果にならないと思うんですね。冷静になれないから。
はい、
やっぱりお母さんとしてはさ息子大事だし、嫁と嫁の母は敵になってしまいますから、離婚するだのなんだのってなると、だからそうするそういう気持ちがあるとややこしい話になってくるんで、あのきちんとしたお金の話は息子さんが主導権を握って、それであの冷静に対処なさった方がいいかと思います。
はい。
わかりましたか。
はい、わかりました。ありがとうございました。はいはい、
失礼します。
すいませんでした。どうも。はいはい。